love, welcome to the club. I'm your boss, Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私、長谷川ミラと佐藤真国主玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラムです。ということで、今回はコミュニティメンバー向けにインスタライブ配信をしながら収録しております。
はい。
お願いいたします。最近はちょっとアナウンスしてないんですけども、今、本当に少人数限定でやっている我々のコミュニティでですね、うん、定期的にてか毎日ストーリー発信したりとか、
うん、
まあ、私の気になるニュース発信したりとか、あのレイコのさ投稿ちょっと衝撃的だったんだけど、レイコが投稿してくれたそのアパレルを立ち上げた秘話みたいな。
何が衝撃的なの？
なんか何がっていうか知らないことばっかりだった。
あ、嘘。
うん、すっ
めっちゃ長いよね。
すっごい長文で、
なんか大学生に戻った気分だった。エッセイ書いてるみたいな。
でもこれはマジでちょっと森なしでどこにも出てない情報すぎて、
そうだね、
私急遽あのインスタのあれに無断掲載をご取りしますって怖くなっても、あまりにもコンテンツの内容が濃すぎて。
ありがとう、まあ、いいことよね、まあ、コミュニティ限定の内容だからさ、なんかそういう本当に赤裸々に、うん、実際の経験とか話していきたいなっていうのがコミュニティの趣旨でもあったから、うん、初めて話したことも多いかも。
ちょっとこれはね、
なんかお金の金額とかもね、
うん、そうそうそう
そこまで出していいんですかってみゆきにも言われた。
わかる、立ち上げにこんなかかってたんだって私も思ったし。
嘘、
私こんなかかってない
ね。
私ここで言わない方がいいのか。私もそれをまたコミュニティ内の投稿でやってった方がいいってことだね。
うんうん、
だからどんどんてか逆にさ、ポッドキャストで話せる内容がさ、
こっちが濃すぎて減っちゃ う、
うてか、うん、続きはコミュニティでみたいな感じになりすぎてさそれもそれで良くない気もするんだけど、ね、でもやっぱりそのポッドキャストってまあもちろんヤングボスを応援してくださってる方が聞いてくれてるのは大前提だけど、うん、とはいえ広いこう私たちのことを超応援してる人だけじゃないと思うから、う、ね、リスナーさんは、
うん、
でまあここのコミュニティっていうのはさ、すごいもう濃く応援してくださる方だから私たちも安心して発信できるよね、
うんうんうん、そうだね、
うん、なんかこのコミュニティ始まってから思いっきり SNS が楽しめるようになった気がする。
なんで？
なんか何も考え、裏垢に上げてる気分、マジで。
ああ、わかる。
うん、
だから裏垢に上げてるようなことを載せてって言われたから、
そう、
まあ、裏垢はないから、
うん、ないから、そう、私も。私クロスフレンズとかしかないから、うん、クロスフレンズよりもわりかし、てか同じ内容を上げてる最近。
クロスフレンズと？
そう。ほぼ一緒。何食べた？何してる？Now みたいな、
うん。
なんかそうだね。あんま。改めてちょっと SNS の、使い方が面白くなったんですが、
はい、
このコミュニティ内でね、うん、あの質問コーナーをレイコがやってくれたので、ちょっと今日はその質問コーナーでいただいたメッセージをもとに、
うん、読んでいこうか、
はい、はい、思います。何か気になるのあった？
なんか意外と、うん、来てるけど話したことないので言うと、うん、英語の上達法、
あ、
言語について言語、まあ、やっぱ多分このポッドキャスト聞いてる方たちって海外志向が高かったり、グローバルな視点を持ってる方だったり、
うん、
興味を持ってる方が多分多いから、
うんうん、
かな、うん、多いと思うこの質問は。
そうだね、ユークさんからかな、うん、ユークさんからですね、はい、うん、英語の上達法、モチベーションの高め方、まあその英語学ぶのもモチベーション高くないとさ、
確かにね、
これさ、あ、もうなんかモチベーションが最近私めちゃくちゃ高いの。そんなにいつも高くないじゃん、
うん、
高くないんですよ皆さん、高くないの。
なんで
なんで高くないのって聞いてるの。
なんでそう思うの。いや、なんで高くなったと思うの。
なんかちょっとこれ長くなるけど話してもいい、うん、その今やらせてもらってるお仕事って、まあ、ヤングボスもそうだし、スタートライン、私のラジオもそうだし、テレビもそうなんだけど、
うん、
こう、数年前はじゃあ社会問題について誰も興味なかった、
うんうん、
なんならこう、なんでそんなのやってんのみたいな、うん、ちょっとダサいとか、
うん、
なんか意識高い系とか、うん、そういう子ってくくられてたのが、時代が追いついてきてさすがだよねって言われるフェーズになって、
うん、
でもそれでもやっぱ自分的にはその収入につながってなくて、その 芸能の仕事で、うん、てかこう種まきっていうの、うん、の期間がもうコロナ中で2020年21年って感じで、うん、22年23年がやっとまいた種がこう咲いてきたっていうか、うん、例えばラジオもやらせてもらって、でもっと上手くなりたいし、もっと発信したいし、レイコっていう最高のパートナー見つけたからポッドキャストやりたいみたいな、うん、こうスタートをしてって、うん、で去年とかは特にだけど、それがすごくこう、うん、安定じゃないけど01が終わったから1から10磨き上げる作業に入ってった気がしてて、例えばコミュニティを始めたのもそうだし、うん、なんかこうラジオも今すごい新しいフェーズに入ってて、どんどんどんどん自分のこう意見が、なんていうのかな、意見を言えるって自分に自信と努力とさ、うん、がないと言えないじゃん。
そうだね。
ただ思ってることはっていうのはさ、うんうん、意見じゃなくて確かにわがままになっちゃうんだけど、
う
ん、
そうだね、
経験を経て、
経験があって、
そうそうそう、なんかそういう、そうそうそういうことだから、うん、なんかトンチンカンなこと言わなくなったっていうか、多分
あーわかるわかる、なんかわかる気がする、
うんうん、なんかヤングボスも何でもそうなんだけど、うんうん、やっぱ経験したから、何回も過去に失敗してるから、あ、これはこのパターンだなみたいな感じで、でやっと、でも逆に言うとそれはポジティブな面なんだけど、この2年新しいことに挑戦してなかったの、
うんうん、
要は挑戦したのがそのさらに前の 3,4 年前だから、
うんうん、
なんていうのかな、去年とか一昨年はそれを伸ばす作業に必死だったんだけど、
うん、
なんか去年逆に言ってなんか新しいこと挑戦してないっていうか、なんか毎日同じだわとかさ言ってたじゃん、うん、ポッドキャストでも、
うん、
それもそれで良かったんだけど、なんか今年に入ってなんだろうな、余裕が出てきたっていうか、
うん、
今までは例えばテレビもやって、会社もやって、これもやって、これもやって、うん、もう自分のこうなんていうの、酌量が10だとしたら、
うん、
その量がもう9とかだったんだけど、うん、同じ仕事なのに多分キャパが広くなったっていうか、9がもう3みたいになっちゃったの、
うんうん、
慣れってちょっと怖い言葉だけど、
うん、めっちゃわかる、
経験だから、そう、うん、
めっちゃわかる、
まあ、去年までもこれヒーヒー言ってたけど、うんうん、あ、いやもう鼻くそほじりながらできるわみたいな、なんか極端な話ね、うん、言い方よくないけど、
うん、
だから今年はもっとなんか楽しいことをしようと思って、
はいはい、
で去年は楽しいことの一発目が もっとみんなで飲みに行くとか、
うん、
遊ぶとか、
うん、
なんかそういうことだったんだけど、今年はそれに加えて昨日さ、私バレーボールしに行ったの
最近ジムも行ってるし、
ジムも行って
るし、ピラティスも行ってくしさ、
そう、ピラティスはもうかろうじてこの 2,3 年続いてたんだけど、
えらいのね、
そう、それは続けられてて、加えてランニングを今週にやってる、そう、
すごい、
でバレーボールで、あとインターバル的なトレーニングも、まあ、2週に1回か週1やってる、
うん、
ピラティスは週1か週2だから週3は最低運動してる、
余裕ができたんだね、
めちゃくちゃ余裕ができた、大人になるってこういうことみたいな、で昨日バレー、私バレー小学校の時さ、スポーツ少年団の全国大会でさ出てたりとかさ、東京、
そっか、そ
う、ゴリゴリにさ、もう友達みんなプロ行ってたりとかするような環境でやってたから、久々に昨日やったら めちゃくちゃ痛かったんだけど腕は超楽しくて、で参加費200円とかだったのね、
安いよね、
いや体育館みんなで借りて、あの楽しみましょうみたいな、何十、40人50人ぐらいも知らない人の中で、
知らないんだ、
そう、2人とかしか知らなくて、でもみんな同じスポーツっていう共通言語があると楽しいのよ、
うん、
なんかこのなんだろうな、まあ、モチベーションの上げ方っていうところに結びつけるのであれば、何かを続けた結果、
うんうん、
モチベが上がってったような気がする、
うん、
なんかモチベーション上げてから調整するっていう風に思うじゃん、
はいはい、あ、そうだね、
わかる、
わかるわかる、
だけど
私がいつも言うのは、成功体験を作ることで、
うんうんうん、
自分に自信がついて、そのプラスのサイクル、モチベーションのサイクルができるって、うんうん、そんな感じ、
うん、けどその成功体験を作るまでにどうやって皆さんみんなモチベーションを作りますかって質問だと思うんだけど、
継続、
モチベーションは一番最初につけるものではないのかもしれないと思った、
うんうんうん、
まず興味が出てきたものとかやりたいと思ったものに対してモチベじゃなくてとりあえずやる、続ける、うん、それモチベなくてもできるじゃん、
そうね、継続できることが一番大変だからね、
そう、だから走るためのモチベーションがないと思ってたんだけど、走り続ければモチベーションになるから、とりあえず始めないと、なんか始めるためにモチベーションが必要っていうのが、うん、
ジムも一緒かも、
そうでしょ、
うん、
だから何事も絶対そうじゃん、
うん、
一回やんないとそれモチベ上がらない、で多分ジムに行き始めたりとか走り始めて、あれ今日前回よりも例えば 0.5 キロ走れたとか、え、前回よりもなんかできるようになったとか、
うんうんうん、
ここがなんか鍛え上げられたっていう風になるから、うん、 さらにモチベが上がるから、
うんうん、そうだね、うん、That's a good one
ね、
yeah.
って気づいたの
That's a good way to explain it、うんうん、すごくそうな通りだと思う、
うん、我ながら本当そう思う、
うん、
そう思った。ごめんちょっと英語から脱線しちゃったんだけど、モチベの上げ方なんかそのマインドセットがすごい大事だと思う、
モチベーションってでも全部に値するからね、
うん、
言語の勉強もそう同じなんじゃないでしょうかね。
そうダイエットもそう、なんか何のために痩せるのかっていうのを明白にしないと、
うん、
私の場合はじゃあなんでこのジム頑張れてたかって言ったら、お尻会いたくて、あそれモチベもしかして、
お尻が痛い、
あれ
何て言った、
推しに会いたい、あれ私それモチベ、もしかして モチベだった、
お尻会いたい、
推し
会いたい、さえお尻が痛い、
お尻が痛いからモチベ上がりました。それも上がりそうだよモチベ。直したいっていうね明確なゴールがあるから、それも間違ってないけど、 あったわ、
そうなんだ、どういうこと、推しに会いたいから、
そうライブに行ったりとか、
最高の自分でいようみたいな、
最高の自分でいようと思った、なんか誰に会っても恥ずかしくない自分でいたいと思って、ごめんなさいそれすいません、今のいい話全部取り消してください、全部推しに会うためです。
No, but that's a good motivation. だそんな軽いって言ったらあれだけど、
軽い
そんな軽いものでもいいんだってことでしょ、
うん、そうそうそうそう、
うん、
だからでやっぱりそのきっかけはそれだったけど、今その推しっていうのを忘れるぐらい結局自分のためになってる。
へー、That's good.
すっごい自分のため、なんかあとマインドがいい、もう、
うんうん、
Only good vibes、 もうやっぱスポーツしてると Good vibes only、うん、
だ自分の人生とか自分のやってることに満足をできることで本当に思考、うん、自分の思考が全てポジティブになったりするから、
うんうんうん、
本当にポジティブでいること、モチベーション高くいること、なんか何でもポジティブでいれることって本当に自分次第だと思うのが、
うんうんうん、
そういうところから、そういうちょっとした自分の行動からつながるってことだよね、
うん、
I think we have some comments from the live too。
じゃあライブのコメント読んでいきましょうか。ちょっとDo you want me to read that? 私の携帯。
あ、OK。じゃあ、私がちょっとコメント、今、ライブをも同時にね、コミュニティの方でライブもして、まあ、収録中の裏側を撮るライブをしてるんですけど、
はい、
そこでコメントいただいてるのをちょっと読んでいきますね。
お願いします。
エリカさんかな、これは名前は。うん、子供たちのお風呂しながら参加したのでコメント遅くなりました。すごいいいねこのなんかライブ感。
ライブだね。
あのれいこちゃんの東京、あ、投稿、私も衝撃でした。こんなことまで書いていいのって。でもとても参考になったし、正直オフィシャルで聞ける話をここで聞いてもコミュニティに入ってる喜びがないので、とっても嬉しかったし、うん、入ってよかったなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのいいんだ、なんか分かんなかったんですよ私、どういうことを投稿に残して いったらいいのかとか。投稿ってしかも残るじゃん、ね、ストーリーは毎日変わるけど。
そうだね。
だからこう意味のあるものにしたくて、まあ、私のキャリアの始まりを書いたんだけど、
うんうん、
まだあれ第10弾ぐらいまであるんで、お楽しみにしててください。
そう10弾ぐらいあるから来週またあげようと思うんだけど、レイコもうちょっとだけあのあなた自分が思ってる以上にその感覚バグりすぎてるなと思うんだけど、レイコ推し活が何かも分かんないし、何かを多分応援したことがないその全力で、なんかスポーツもそうだろうし、
そうかも。
例えば私もオリンピックとかのシーズンも号泣よ、毎年
してる、
毎年ねえわオリンピック
毎回ね、
毎回とか見に行ったりもするし、
ね、うんうん、
なんかこう好きなものに対してすごくなんていうのかな、こうとこと
ん
感情的になれる、
まっすぐになるね、
うんうん、けどそれが多分なので、私なりにこのコミュニティの盛り上げ方ってなんか推し活と似てるのかななんて思ってたんだけど、レイコがそれがそのマインドセットがそもそも理解できないから、え、ミラこんなんでいいの、これでいいの、え、何が面白いのみたいな、え、ちょっと Trust me みたいな、 Babe って感じだったんだけど、知ったらとんでもないコンテンツをコミュニティに投下したから、さすがだなって思いつつ、もうこれね、もう一回ぐらいね今週あげようかなって思う、うん、それは価値のある内容だからみたいなっていうくだりがねちょっとあったりとかしました。はい、
はい、じゃあ、 ありがたいね、でもね、
ありがたい、
ありがとうございます。2段も目も楽しみにしててください、
楽しみにしてください。じゃああと、あれだね、英語の上達法の方をちょっとお伝えしたいね最後に。これってなんかある、レイコってさ結構勉強できる派じゃん。
いやできないよ。
アカデミックじゃない、
わかんないんだよねそれ、
数字じゃない、
あ、数字、
数字の人だよね、うん、私さなんか言語になった時さ、どっち、あの韓国語を今勉強してるんだけど、うん、その韓国語の先生に言われたのは、あ、ミラは多分めちゃくちゃこうカキカキカキカキ きみたいな書いてやるんじゃなくて、うんうん、もう実践して実践して、多分恥ずかしいっていう感情があんまり私ないから、うんうんうん、英語もその子供の時そうだったんだけど、ママに言われたのはジェニーは
向いてるねだから、
うん、そうなんかもう例えば文法が I 例えばね仮に I want now とかでも、うん、普通の人だったら恥ずかしい、例えば多くの日本人が思うのが、うんうんうん、どんどん私わーって間違えたこと言うから、うんうん、周りが直してくれるんだよね、うん、I want this now ねとか、うん、周りが直して子供の時やってくれたから、結局理由はわからないけど英語が喋れるような状況になってたんだけど、カオリンとかはアカデミックすごいこうあ恥ずか性格もあるけど、うんうん、ちゃんと綺麗な英語が喋りたいっていう欲があったね子供の時から、
perfectionist みたいな、
ちゃんとそう perfectionist っていうか多分それもそれもそうだね、だし、
まあでもちょっと恥ずかしが
さあさあさ
があるとそうだよね、
そう
だからミラの妹さんね、
うんうん、なんかなんかそれそういう感じで韓国語の先生にも同じことを親に言われたから、うん、あさすがだなと思ったんだけど、多分めちゃくちゃこう本じゃなくて実践実践だから、ある程度のなんていうのかな、単語を覚えて日常会話を覚えてって、うんうん、使って使って使って、あとはよく聞いてっていうのが、うん、私のスタイルに合ってる習得方法だったんだなと思ったんだけど、レイコはどう、なんかどういう性格、
性格で確かに言語の学び方変わるのかな、勉強と一緒、うんうんうんうん、かもしれないけど、言語はやっぱり耳からっていうから、
そうなんだ、
うん、耳から耳から覚えることで、音だよねだから英語とかフランス語スペイン語韓国語全部音があるじゃん、日本語はこういう音で、うん、英語はこうイントネーションがすごくて、うん、みたいな、その音にまず慣れるっていうのをず聞いてたから、
リスニングが大事ってことか、
そうだから私はちっちゃい時からずっと家で英語のラジオとか音楽とか英語のテレビとかを流されてて、英才教育っていうのがわからないけど、その耳慣れはしてた状態でカナダに行ったから、あのこのアカデミックで、まあ、9歳だしカナダに引っ越したの、こういう勉強したことがなくって行ったんで、うんうんうん、本当にハローしか言えなかったの、うんうんうん、最初
まあ子供だからね、
そうハローしか言えなくて、うん、何言ってるか分かんないけど、なんかこの周りが言ってる、もう公立のね学校にボーンってぶち込まれたの、うん、カナダに引っ越した時、うんうん、9歳だったんだけど、
カナダの、ちなみに超余談だけど、カナダの公立ってめちゃくちゃレベル高いからね、カナダほとんど公立らしいよ、うん、教育レベルが高いってね、
うん、
日本の公立の感覚とはちょっと違うって聞いた、
そうなんだ、
うん、すごいレベルが高い、
まあ、でもフランス語ももう3、4年生ぐらいからフランス語も必修項目でちゃんと受けなきゃいけなかったから、ね、一気に英語とフランス語を学ばなきゃいけない環境に放り投げられて、日本人一人だったから、うん、でも音は慣れてたから、なんか何言ってるかは分からなくても何を言ってるか分かるの、なんていうの
意味、何を言ってるか分からなくても何を言ってるか分かるのごめんなさい、で何が分かってるの
Let me say that again. 始まったよもう。なんていう意味は分からない。例えば、What's your next class? 次の授業何？あなたの授業何？って言われても、うん、その文章の意味は分からないんだけど、What is your next class? っていう音は聞こえてるの。
うんうんうん、
でも耳慣れしてない人ってそれが言語としてワードとして入ってこないと思うんだよね、
要は前のネスグラフみたいな感じで聞こえてるってこと、
そうだってさ中国語とかもなんかもう音楽みたいに聞こえてくるじゃん、
うんうんうんうん、
でもこのワードワードでまずそれが第一ステップなんだと思うのね、
へえ面白い、
音を慣れすることでまずピックできる音、あのワード、うんうん、でだからそれトイレ行ってこれ何って意味なんだろうって私は調べたりとか、うんうん、そうやってもう本当に一個一個できるようになったり、
耳か最初は
だから耳が大事だから、とにかく耳慣れすること、
うん、
だから日本に行ってそういう環境にいない人とかはもう音楽とか映画とかを、うん、とにかく英語のもので環境を慣らせる、家にいる時はもう英語のものしか聞かないとかにして、
うんうん、
例えば好きな映画とかを最初は字幕ありで見るけど、それを字幕なしで、ストーリーが分かったら字幕なしで見てみるとか、うん、そしたらストーリー分かってるからなんとなく今このシーンだなとか、
うんうん、
でこういう時こういうフレーズ使うんだっていうのがどんどんどんどん頭に入ってくる、
そうだね、えあとさ
地味だけど
私が思うに、多分映画ってみんな言うんだけど、ぶっちゃけもちろん映画が好きな人はいいと思うんだけど、バラエティとか見た方がいいと思う、
うんうん、
日本でもそうだけどさ、
うん、
私はあなたを待ってたのよなんて言わないじゃん、
うんうん、
待ってたよみたいなさ、
うん、
てか待ってたんだけどとか、でもさてかってあんまり映画では出てこないじゃん、例えば、うんうん、 バラエティを見てる方が耳慣れするなって思う、うん、し、例えば好きなアーティストとかが出てる、例えばテイラー・スウィフトが出てる、そう YouTube でレイトレイトナイトショーとかあるから、そうやって検索して、うん、で結構韓国 K-POP オタクが韓国語喋れるようになるのは、自分の好きなアイドルが何て言ってるか知り、バラエティで何を言ってるか知りたいから、で繰り返し繰り返しそのバラエティで字幕を見ながら聞いてると私も最近その現象でだんだん聞こえるようになってきたの、
うんうん、
同じフレーズが何回も出てくるから、
うん、そう、ね、
そう同じ言葉ばっかり出てくるから、うんうん、で最近涙の女王ってめちゃくちゃ今バズってる韓国ドラマがあるんだけど、韓ドラ見てたら今までは絶対字幕見ないと読めなかったのに、なんか耳を使うようになった、韓ドラを見るときに。だから字幕とさ言ってることたまにずれてたりするじゃん、うんうん、それに気づくようになった。
すごいすごい。だからもうそういうことじゃない。
そうだよね。だからバラエティの方がリアルで使う言葉だから、うん、あと楽しめるし、最初日本語字幕でいいと思うから、個人的にはバラエティの方がカメディーショーズっていうのかな、うん、海外だと。あとなんか Keeping Up with the Kardashians みたいな、あの What do you call those?
カーダシアンもいいかもね。
ドキュメンタリーじゃなくてリアリティショー、リアリティショー、あのセリングサンセットとか、
そういう
系を見るのはおすすめかもしれない、う
ん、今の時代だったらそれいいかも、
うん、
あの YouTuber さんとかね、うん、好きな人見つけて、
そう、でもそうそうそう、それがいいと思う。 YouTube もいいと思うし、なんかそれがおすすめかな、まあ、モチベーションと、でもだから単語は必須だよね、
うん、
思う。やっぱり単語とある程度の、
でもさ日本でさああいう単語帳何千五千単語英単語みたいなの読んでる子とかいるじゃん。あれ意味あると思う？
いや意味ないけど、私はあれを勉強することによってテストで100点取っていい大学に入れるっていうためのあれだから、別に意味があるかないかで言ったら、あれ
喋りたくなる、ない喋りたいんだったらあれをやらなくて私はいいと思う、
うん、
文法勉強するとかよりも実践をどんどんした方がいい、
ね、でもさ喋れるよ、韓国語やってて思った。私もそっち派だったんだけど、韓国語やり始めて思ったのは、ある程度のだから小学校3年生ぐらいまでの単語を知っとかないと、うん、そもそもほら出てくる言葉がないじゃん、
うんうん、あ、だから、まあ、それはね、
うん、だからそのハイレベルな高校のとかじゃなくていいから、子供用のさ、うん、アポとかさ、例えばコップとかリップスティックとかさ、
うん、
ビッグ大小とかさ、
そのぐらいはいいと思う、
ビッグスモーとかさ、メロとかさ、
日本のなんか could you would you、
あ、文法ね、
そういう文法は、うんうんうん、あんまり
いらないね。
実践の方が絶対にいいと思います、うん、
だから単語を覚えた上で、あとは単語さえ入れちゃえば、うん、あとはアウトプットして使うだけだから、
うんうん、
っていうようなやり方がいいのかなって、はい、はい、思いました。じゃあ今回のエピソードはここまでかな。
はい、
はい、Many many thanks you were listening to Tokyo Young Boss チャオチャオ、いや
待ってこれどっから私入るんだっけ。
チャオチャオだよ。
チャオチャオ
もう一回やるよ。
はい、
Many many thanks you were listening to Tokyo Young Boss チャオチャオ。